声を武器にするラジオへようこそ。あなたの猫背を声で見破るボイストレーナーミカです。さて、昨日のサブスタックのコラボライブに来てくださった方々、本当にありがとうございます。発信だったりとか、印象に残る声とか、そういったことをお話しさせていただいたんですけれど、まあ、ここでもね、発表させていただきましたが、セミナーを開催させていただきます。どんなセミナーかというと、声で選ばれる人になるという発信者向けのボイトレセミナーでございます。こちら無料で、開催しますので、ぜひぜひ来ていただけたらな、なんていうふうに思っています。もう本当に多くの方が AI を使うようになって、で、発信のサポートをしてもらうっていうことがすごく増えてきたんじゃないかなというふうに思います。で、そうするとね、コンテンツに溢れていくじゃないですか。で、そうするとやっぱ埋もれていってしまう。で、そんな中、AI じゃないものに魅力を感じる人ってものすごく増えて、まあいるというかもうすでに増えていってるんじゃないかなっていうふうにも思っているんですけど、AI じゃできないところって、やっぱり人間味だとか、パッションとか そういう部分じゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、それを届けることができるのが声じゃないかなというふうに思ってます。先日、沢まどかさんとの対談でも、沢さんがね、教えてくださいましたけど、やっぱり声とかね、話すっていうことって、まあ、根源的な部分。まあ、人間って生まれてから、文字でこうやり取りをするまでの間は、やっぱり声とか、まあ、音でやり取りをしていたと思うんですけど、やっぱりそれって人間の奥底に染みついているので、この音とか声から情報を、まあ、受け取る。実際に例えばですけど、ありがとうというワードがあって、それをどういう声の出し方で伝えるかによって、相手に届く印象って全然変わりますよね。まあ、例えば、ありがとうなのか、ありがとうなのか、ありがとうなのか。これ全然声の使い方違います。まあ言い方も違いますしね。で、その声の使い分けをすることによって、相手の、まあ、受け取る印象が変わる。まあ、つまりは、相手にどういう印象を与えたいかっていうのを声で調整することができるんですよね。声はね、生まれ持ったもの、生まれつきだから変えられないよって思ってる方多いと思うんですけど、いや、変わるんですよ。変えられるの。もちろんね、別人の声になるとかではないです。私が急に男性の声を出すわけじゃないし、私がアニメ声を出すわけじゃないんですけど、私の声の中でも、例えばちょっとパリッとした印象を与えたいときには、そういう声の出し方をしますし、もっとゆるい、なんかもうちょっともうゆるゆる行こうぜっていうときには、ゆるい声の出し方していますし。そういう感じで、声で相手への印象、与えたい印象っていうのを変えることができます。で、まあ、印象だけではなくって、特にこのね、発信者が増えてきた時代、まあ、何でしたっけ？一億総発信者でしたっけ？まあそういうふうに言われている中でね、長く聞いてもらえる人、選ばれる人になるためには、やっぱり聞き心地ってむちゃくちゃ大切なんですよね。聞けない声ってあるじゃないですか。あるんです、残念ながら。でも、自分は聞いてもらえた方が嬉しくないですか？一生懸命発信していて、その声が、聞きにくいからやめたって言われるのむちゃくちゃもったいない。で、声は調整できる、出し方変えられるのに、そこさえ整えれば、発信の内容ってね、やっぱ皆様いろいろこう工夫してらっしゃると思うので、いろんなコンテンツがある中で、声でこう外されてしまうっていうのはめちゃくちゃもったいないなっていうふうに思うんですね。だからその聞き心地がいい声を目指すためにも、やっぱり声を整えるってすごく大切。しかもね、聞き心地がいい声ということは、出している方も楽なんですね。私よくこの例えを使うんですけど、カラオケで、もう、うえーって喉声で張り上げている友達と一緒にカラオケ行くと、なんか聞いてるとこっちも喉疲れませんかね。あの感じ。あの感じが、やっぱりこの配信、発信を聞いている側にもあって、出している方がしんどく出していると、聞いているとね、疲れちゃうことがあるんですね。 そうではなくて、出してる側が楽に声を出していると、聞いてる方も楽なんで長く聞ける。で、長く聞けると、やっぱりその発信者との距離が近くなる。リスナーさんとの距離が近くなるっていうことがある。だからね、声を整えるって、もう今だからこそ、この AI のコンテンツむっちゃ増えている今だからこそ、やっぱりこの差別化っていう意味でもめちゃくちゃ大事だなっていうふうに思っていて。で、思ってるだけじゃダメだよなって、うん、いうことで、私は 何かしらね、私、役に立てること、あるんで、声に関しては。あるから、あ、じゃあ、私、ちょっと、セミナーしてみるっていう、まあ、そういう流れでね、今度、選ばれる発信者になるという、ボイトレセミナーを開くこととなりました。いろいろね、今、構成を練ったりとか、やること、中でやることね、こんなんやったら、ええかな、あ、こんなんもええかな、とか、いろいろ考えながら、セミナーのね、中身を練りに練って、こねこねしておりますので、ぜひぜひ、楽しみにしていただきたいなと、そんな風に思っています。ということで、6月の19日金曜日のお昼12時から、発信者向けの無料セミナーでございます。声で選ばれる発信者になるということで、無料セミナー開催させていただきますので、ぜひぜひ、これは気になるぞと、発信してるぞという方は、ふるって、お申し込みいただけたらというふうに思います。申し込みフォーム概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひお申し込みお待ちしております。では、ここからは私の発信の裏側を少しお話ししていきます。まあ、裏側はね、もうほんと泥だらけの泥団子なんですけれど、その話をしていこうと思います。私今ね、AI で、AI エージェントかなっていうのを、まあ、マイアシスタントとして、アシスタントミカをですね、雇いまして、で、一緒にこう、作業の手伝いとかをしてもらっているんですね。で、これがね、むちゃくちゃ便利なんですけど、なんていうのかな、その、常駐してもらっているような感じなので、24時間動き続けるパソコンというか、まあ、マシンがいるんですね。でも今私、MacBook 1個でやっているので、この MacBook がね、スリープしないような動作をして、MacBook ずーっと動かしてるっていう形にしているんですよ。で、これだとね、やっぱ電池もむっちゃ食うし、あと、やっぱりこうちょっと熱くなることがあったりして、これでずっとやっぱ厳しいなということで、今ね、新しい、パソコンの買い替えを検討しております。いやー、本当はね、Mac mini とか欲しいんですけど、でも私がやりたいことって、モニターとかキーボードもいるから、今使ってるやつも5年ぐらい使ってるんでね、これを、常駐、パソコンっていうのかな、常駐マシンとして、新しくパソコンを買い替えてやろうかなと。もう、ストレージもパンパンだしね、今のやつ。という感じでね、今、検討中でございます。だからね、やりたいこといっぱいあるんだけど、マシンが欲しい。マシンが足りない。いやー、本当にね。こう、やりたいこといっぱいあるし、AI のおかげでできることも増えてきたら、今度ね、マシンが欲しくなっちゃって。欲張りですね。人間っていうのは欲張りです。まあ、そんなこんなで今のパソコンを大事に使いながら、ちょっとなんとかせななという感じで、ひいひい言っております。あ、ちなみに、この AI エージェントを作る、教材がね、LINE スタンプを作っているまなみさんっていう方がブレインで出されてるんですけど、これめっちゃおすすめです、私。ちょっとニッチかもしれないんですけど、私にはドンピシャにハマって、めちゃくちゃいいなというふうに思っておりますので、ぜひよかったら、これ興味あるよという方、ブレインのまなみさんの教材チェックしてみてください。クロードチャンネルズとディスコードでできる AI エージェント入門というやつです。概要欄に、私の紹介コードも貼っておきますので、よかったらそちらからチェックしてもらえたら嬉しかったりします。まあ、ディスコードも使っているし、クロードにも課金しているよっていう方だと、割とススッと進められるんじゃないかなっていうふうに思っています。では、ここからはコメント返しをしていこうと思います。前々回の配信にコメントを返していっております。声で選ばれる発信者になるセミナー開催ということで、こちらで第 一方、初めて、セミナーするよっていうのをご紹介した回ですね。こちらに、ご機嫌志向の育て方のヨッシーさん、コメントありがとうございます。ミカさん、セミナー気になりすぎます。ハート。内容もですが、せっかくだから声で選ばれたいです。ハート、ハート、ハート、ハート。ということで、いや、コメントありがとうございます。いや、もうほんとヨッシーさんもね、ボイシーされてるし、声で選ばれたいですよね。わかります。ちょっと役に立つ情報を用意しておきますので、ぜひぜひご参加お待ちしております。そしてもう一つですね、澤さんとの対談の反省をシェアということで、ね、もう本当に光栄なことに、澤まどかさんとお話しさせていただいたんですけど、その対談を自分で振り返って、これが私、下巻いちゃった。これが、これが私できてないわ、っていうことで、まあ、反省したんですけど、これをね、自分の中だけじゃなくって、多分、これっていろんな方も意識すると、きっと良くなっていくんじゃないかっていう、自分ができてないところですけどね、一緒にできたらいいんじゃないかということで、私の反省をシェアした回でございました。まずは、コミ、知っているとやったことがあるは、両面で違うんですよね。知識が備わっていないが、泳いだことがある。泳いだことはないが、泳ぎ方を知っている。アプローチはどちらからでもいいと思っていて、その後が何より大事。また出ましたね、コミーの名言。いや、これほんとそうですね。知識は備わってないけど、泳いだことがある。泳いだことないけど、泳ぎ方知ってる。うん。まあ、どっちでも、確かにアプローチはどっちからでもいいけど、その後、いやー、これもですよ、ほら、いやー言うてる。コミの感想にただ感動して、いやー言うてるけど、ここでですよ、ここで自分の意思をね、意思を、ここで言えないとですよ。これですよ。まさにね、さっきちらっとお話ししていた AI エージェント、うん、アシスタントミカの話もそうで、やってみたいなと思って、まあ、こういうふうにやったらできるんだろうなっていうのは知ってはいた。うん、まあ、細かい具体的なところまではね、わからないとしても、まあ、なんとなく知ってはいた。だけど、実際にやってみると、あ、ここでこうつながるのかとか、あ、こういう動きをしてるのかっていうのが、分かったりして、んー、じゃあ、これってこうなるなみたいなところまでもちょっとこう広がったりするんですよね。知っていると、やったことがあるとの、まあ、いわゆる解像度の違いみたいなのって、まあ、本当に違う。全然違う。まあ、あれかな、知ってても知らなくてもやってみるっていいよっていう私の意思なんかペラペラやな、つらちょっとこれからもどんどんちょっと修行をしていこうと思います。そしてコミもう一個、これ泥団子を極めると砲丸みたいにツヤツヤになりますよね、笑いこれね、めっちゃわかります。まさにうちの子供たちがね、学童に行っている時に、みんなで泥団子を作って、もう、ツヤッツヤに、ツヤッツヤにしてましたね。で、今度ね、このツヤッツヤが終わった後に、もう砂の細かい細かいサラッサラの粉をそのツヤッツヤにかけると、なんかもう、すっごい綺麗な丸ができるんですけど、みんなでそのね、泥団子というには、綺麗すぎる泥団子を作ってました。そうですよね。だから私がこう、裏側でお話ししているドロドロの泥団子も、ツヤッツヤにして、ツヤッツヤにして、ただの泥団子じゃなくしていくっていうのはすごくいいかもしれないです。コメントありがとうございます。そして、タムタムさん、ミカさん、おはようございます。おはようございます。振り返りのシェアありがとうございます。いえいえいえ。ね、ミカさんの、ありがとうございます。ミカさんの前向きな姿勢は素敵です。いやー、嬉しい。ありがとうございます。気づいて行動して、できることを増やす。実践が大事ですね。ということで、いやー、嬉しいコメントありがとうございます。そして、そう、実践が大事。やっぱね、やってみんことには、みたいなのって、うん、ある、うん。なんかね、ちょっとね、腰を重かったりするのもわかります。私なんかは料理なんかはね、本当に苦手なんで、料理かーと、もう一手間やるかーっていう感じで、ちょっとね、腰が重かったりするんだけど、やってみると、いや、まあ、そんなしんどいことじゃないなーとか、これだけでこんだけ味変わるんやったら、まあ、ちょっと、やっとった方がいいなとか、もう思うんだけど、これは本当にやるかどうかで気づけるっていうところがあるので、ちょっとね、ちょっと腰が重くても、まあ、ちょっとだけやるかっていう、この、ちょっとだけやるか、大事ですよね。宮崎駿さんも言ってましたけど、やっぱめんどくさいことをやるんですよ。そう。めんどくさいことを、めんどくせえって言いながらやる。うん、それでね、やっぱ随分世界も変わるかなと思うので、 実践していきましょう。コメントありがとうございます。今日のね、本編でもお話しさせていただきましたけれど、声で選ばれる発信者になるボイトレセミナーというのを開催いたしますので、準備頑張ります。また泥団子のお話がたくさん増えるんじゃないかなというふうには思ってるんですけれど、まあ、いいものを届けられるように頑張ります。それでは今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。またねー。